FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストでいらっしゃいます山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、最近の話題といたしましては、21日にですね、日本政府観光局が発表しております7月の訪日客数ですね、こちらが329万2500人、単月として過去最高を更新しまして、旅行先として日本の人気が引き続き高いそうです。また学校の休暇シーズンに入ったことなども寄与したそうですが、山本さん、300万人台5ヶ月連続で、円安の影響もあったようですが、これに関しては足元の為替の動向と踏まえてどうご覧になっていらっしゃいますか？
そうですね、私はやっぱりこの、円安だからで来てるだけではないっていうですね、やっぱりこの日本の魅力があるっていうところがやっぱり寄与していると思いますんで、今後やっぱり今ちょっと円安が一服したところでですね、今後円高になったらインバウンド減っちゃうんじゃないかとかですね、やっぱりちょっとそういう懸念もないことはないかもしれないんですが、ただ一方でただなんていうか見てるだけではなくてですね、やっぱりこの円高になっても来てもらえるっていうかですね、その辺のやっぱりこの魅力、高いお金を払っても来たいと思うところにしていくっていう意味で、付加価値が高いというか、来る価値があるっていうところですね、資源をやっぱり整備していくっていうですね、やっぱりそういうところが、今後はですね、重要になってくるんじゃないかなっていうふうには、改めて思いましたね。
資源の整備、それに消費からコト消費にも入ってきてるようなんですけれども、どう裾野を広げるかっていうところもありますね。
そうですね。あとやっぱりその今日一部でオーバーツーリズムとかが言われているので、その分散化っていうかですね、いう形で、まだまだ、キャパシティがあるというか、受け入れ容力があるところっていうのはたくさんあると思いますんで、そういったところにも分散していって、幅広く、こういったインバウンドの恩恵を受けるような感じになってくればですね、やっぱりこの、今後の政府の目標である、3000万人から、年間6000万人へってですね、もうこれ倍増していくっていうのも、私は不可能ではないというふうに思いますんで、いろんなやっぱり資源拡大とか資源のアップグレードとかですね、そういったところが重要かなと思いますね。
消費額を増やすっていうところへの課題解決もね、ありますよね。そして山本さん、アメリカ大統領選情勢についてなんですが、アメリカ民主党大会も始まっております。ハリス対トランプというような構図になっておりますけれども、どうご覧になってらっしゃいますでしょうか？
そうですね、民主党大会でオバマ元大統領が講演して、当時彼のキャッチフレーズは Yes we can だったのが、今回は、Yes she can ってハリスならできるみたいなですね、いうのがすごく面白かったな、やっぱり演説うまいなというのを思ったんですけども、
お上手ですよね。
そうですよね、でやっぱりその最近その賭けサイト、プレディクティットとかですね、あとその世論調査なんかを見てもハリス氏がリードするようなものが増えてきてるんですよね。そういった意味で、ぜひ、頑張ってほしいというか、どちらに、別に肩入れしてるってわけでもないんですけれども、ハリス氏がちょっと勝つ可能性も出てきたなっていうふうには思います。ただ、そうですね、議会選とかを見ると、結局、ハリス氏が、掲げてる政策がですね、実現するかって、議会で法律を通せるか、民主党が過半数を取ってるかっていうことは大事なんですけれども、どうも議会選の世論調査では、共和党優位っていう状況があんまり変わってないようですので、ここが変わってくるかどうかっていうのがすごく重要かなっていうふうに思いますね。
今後のスケジュールとしましては、9月10日にハリス氏、トランプ氏とのテレビ討論会予定されていてということで、大統領選本番まで2ヶ月余りとなってきます。この行方によってはマーケットにも影響出てきますよね。
そうですね、やっぱりこの多分ギリギリ接戦なんだと思うんですよね、ですから独立候補として出たロバート・ケネディさんがですね、今撤退するみたいな話もあって、トランプ氏を支持するんじゃないかとか、そういう話だったり、あとはそのテイラー・スウィフトさんがどちらを支持するかとか、そういうところでですね、意外と決まってきちゃうところもあると思うので、 はい、そういう動きが今後活発化してくるんじゃないかと思うんですよね。
世論をどう動かしていくかというところですね。
そうですね、
はい、さて足元ですけれども、現在ドル円は1ドル146円11銭から12銭、146円台前半での取引となっていますが、やはり山本さん、本日はパウエル FRB 議長のジャクソンホール会議での講演というところが最大の焦点となりますでしょうか。
そうですね、やっぱりまあもうここまでずっとこのパウエルさんのこのジャクソンホールでの会議をですね、睨んで動いてきたと言っても過言ではない感じで、まあ、今週は本当にそのまずはやっぱり21日 の、 アメリカの雇用統計の年次基準改定ですね、
はい、
でこれでそのやっぱり一部の、まあ、金融機関が、100万人ぐらい、過去1年分が下方修正されるんじゃないかとかですね、まあ、昨年が30万人ぐらいの下方修正だったんで、それよりも大きいものになるんじゃないかみたいな話で、それを受けてパウエル議長がハト派的な発言をするんじゃないかとか、そういう形でですね、この15日につけた149円台から、この昨日に、21日にかけて144円台までですね、まあ、一気に下がったようなところがありましたので、はい、で、まあ、それがどう、まあ、結局、じゃあパウエルさんがどう話すかっていうところが、まあ、すごく重要になってくるんですけれども、
はい。
はい、まあ、FOMC 議事要旨なんかでもですね、まあ、7月時点ですでに25ベーシス、0.25% の利下げを支持するなんていう話も、まあ、ちょっと、ドル安圧力にはなったんですが、
はい、
一方で、そんなにアメリカの景気がめちゃくちゃ悪いかっていうとですね、うん、まあ、そこまででもないと、まあ、昨日発表されましたアメリカの、PMI、
はい、
まあ、日本の短観みたいなもんですけれども、まあ、企業の景況感っていうのは、まあ、それほど悪くはなかった、ね、
はい、
まあ、いうことでもありましたし、で今の時点でまだ9月の FOMC にかけてまだまだ、はい、重要経済指標が、まあ、9月に入ってからですね、ISM だとか雇用統計だとか、あとはその CPI とかもまだ出てきますので、
はい、
まあ、この時点でですね、めちゃくちゃアメリカの景気が悪いから大幅利下げが必要だとかっていうですね、そういう発言はちょっと出てきにくいんじゃないかなと思ってます。そういう意味ではちょっとドル反発余地あるかななんて思ってますけどね、
はい。まあ、先ほどお話ありました FOMC7 月の議事要旨では大多数の参加者が、まあ、9月の17日から18日の次回会合での利下げ開始を適切と見ていることが明らかになっている、まあ、今後は焦点はその利下げ幅や実施のペースというところになりますでしょうかね。
そうですよね、うん、もうやるかどうかというよりはどれぐらいやるかっていう、まあ、そういう形になってきていると思うので、
はい、
まあ、その、まあ、大体そのFF 金利先物市場なんかで見るとですね、9月の FOMC では、0.25% の利下げっていうのは大体、まあ、4分の3というか、まあ、75% ぐらい、で、まあ、残り 25% が、まあ、0.5% の大幅利下げを予想しているっていうか、まあ、そんな感じで、ちょっとその辺を中心に上下動しているような感じなんですよね。
はい、
はい、はい、
そして、まあ、その FOMC の、パウエル議長の講演の前にですね、日銀の植田総裁の23日、本日、衆参両院で開かれる閉会中審議に出席のため、今回はカンザスシティの、ジャクソンホール会議欠席ということですが、この植田総裁の発言も気になるところですね。
そうですね、まあ、政治家からの要請を受けて利上げしたにもかかわらず、
はい、
政治家に何事だと、株価を下げて何事だと言われてですね、なんか非常にやっぱりなんていうか、スケープごとにされやすいのは日銀の宿命というところなんですけれども、
はい、
まあ、基本的には、今、まあ、そうですね、アメリカの金融政策がどうなるか分かりませんし、まあ、株価はある程度落ち着いてきましたけれども、でまたこれ、自民党総裁選と、あとその結果次第では解散総選挙っていう話もありますので、まあ、そこを睨むと、当面はですね、日銀もなんていうか、大幅、まあ、利上げ継続とかですね、まあ、そういう話を、積極的に発信しなくてもいい時期になってると思いますので、割とそのなんていうか無風通貨を狙っていくんじゃないかなというふうに思いますけどね、
はい。まあ、今回はその7月の追加利上げやその後の市場急変についても説明を求められると、見られているようなんですけどもね。
はい、基本的にはやっぱりもう以前もご説明したかもしれないんですけども、 まあ、あの日銀の利上げの話もありましたけれども、はい、あのやっぱりアメリカの半導体を中心とした株価の急落によるリスクオフの円高っていうですね、
はい、
やっぱりこれも結構大きかったと。で 日経平均も当然円高になればまあ下がる面はあるんですけれども、はい、基本的にはアメリカの株価と連動して下がったっていうところもありますんで、まあ、日銀のせいじゃないですよと、まあ、上田さんが強弁してもですね、あんまりその、いや、お前のせいだって言われるだけなんで、あんまりあれなんですけれども、そういうところはですね、まあ、浸透してきていますので、まあ、今後は慎重に、金融情勢、金融市場環境も、睨みながら、慎重にやってきますみたいな話で収まるんじゃないでしょうかね。
はい、それでは一旦ここでお知らせを挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では、この番組をお聞きの方限定で、条件を達成された方に3000円をキャッシュバックする FX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンを実施中。キャンペーンの条件は、条件1、期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押し、移動先の申し込みページで口座開設の取引同期にラジオ CM を選択して口座を開設。条件2、口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引です。口座開設のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーから。合わせてお得なセントラル端子 FX デビュープログラムも実施中。条件を達成すればさらに2000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金商第278号。
さて、先ほどジャクソンホール会議開幕へのお話ありましたけれども、まあ、今年のジャクソンホール会議では、イギリス中銀のイングランド銀行のベイリー総裁も23日に講演したり、ECB からはレン専務理事が24日のパネル討論会に参加するなどありますけれども、ヨーロッパの景気も先行き不安が漂う中で、やはり中銀幹部の発言で追加利下げのヒントが示されるかというところも市場は注目されているようですね。
そうですね、昨日はECB すいません、
はい、
議事要旨が出てきましてですね、
はい、
多くの人が、まあ、9月の利下げ開始、が、まあ、適切っていうような、まあ、方向性で、まあ、なんていうかどうも合意があったような感じがですね、示されたということで、昨日はちょうどECB も注目しているいわゆる妥結賃金っていうですね、
はい、
まあ日本で春闘みたいなものなんですけども、まあ、これは四半期ごとに出ていて、まあ、これもですね、4.7% 台から 3.5% 台、結構大幅に鈍化したんですよね。
はい、
まあ、ということで、まあ、ECB なんかも、まあ、ほぼ9月の利下げ、追加利下げが確実みたいな感じにはなってきてるんじゃないでしょうかね。
はい。さて、まあ、今週、その通貨の中でドル円以外に、注目されていた通貨がありましたら教えてください。
ああ、はい。そうですね、実はちょっとマイナーなんですけれども、スウェーデン中銀がですね、
はい、
利下げをしたんです。
スウェーデン中銀の利下げありましたね。0.25% 追加利下げでしたね。
そうですね。3.5% までですかね。
はい、
で、まあ、これ2回目なんですけれども、で、今後、年内に2、3回利下げする可能性があるっていうふうに言っていて、
はい、
年内残り3回会合があるんで、毎回やるのかっていう、そんな感じになってるんですよね。結構、ハト派的な発言が出てきた、まあ、声明文になったんですけれども、はい、それでも、スウェーデンクローナー上がったんですよね。
これはどういうことなんでしょう。
はい。もうすでに市場ではですね、もうこの、まあ、この年内あと3回の利下げっていうのが、もう完全に織り込まれちゃっていたからっていうことでですね、
はい、
まあ、特にまあ、その現状追認ぐらいになっただけだったんですよね。で、はい。まあ、元々スウェーデンも、まあ、景気はあまり良くなかったので、まあ、早く利下げをすべきだっていう感じだったのが、まあ、意外とゆっくりだったんですけれども、
はい、
まあ、市場ではすでにかなり利下げが織り込まれちゃっていた。これは結構そのに、まあ、アメリカとなんか重なるところがあるなという感じがしてまし してまして、まあ、アメリカはそんなに景気悪くないとは思うんですけれども、もう市場がかなり前のめりで、大幅利下げとかを織り込んで今動いてきたっていうところもあるので、はい、そういうちょっとですね、この、まあ、意外と、まあ、利下げはするけれども、もう織り込み済みでドルが反発するみたいな展開もちょっと考えておくべきかなという感じが、このスウェーデン中銀の動きを見て、まあ、感じましたね。
ドル反発の可能性もというところですね。さて来週に向けてなんですが、まあ、8月最終週になります。どのあたりに注目されますでしょうか。
はい、まあ、材料的にはですね、ちょっと少なめになってくると思うんですよね。はい、で、まあ、そういう意味では、まあ、それでも、まあ、今晩のパウエル議長の、ジャクソンホールでの発言と、あとは、その、まあ、あえて言えば、その、まあ、ね、週末にですね、アメリカのコア PCE デフレーター、
はい、
というですね、まあ、フェドが最も注目しているとされる、インフレ指標が出てくると。
30日ですね。
はい、そうですね。で、こちらがですね、前年比で、前月 2.6% から 2.7% へ加速する予想になってるんですよね。
はい、
でこれ市場でも、まあ、これ年末、まあ、12月もですね、これ 2.7% っていうような予想になっていて、
はい、
FOMC の、経済予測でも年末は 2.8% とかいうことで、要はその年内コアインフレが加速し、あ、すみません、鈍化しないという予想になってるんですよね。はい。で、まあ、こういう中で、まあ、改めて、まあ、インフレはなんか粘着的で、なかなか下がらないとかっていうことが確認されていくとですね、
はい、
まあ、ちょっとやっぱり大幅利下げを織り込みすぎかなということで、まあ、ドル反発につながる可能性っていうのもあるので、ちょっとそういった目線で注意する必要があるかなというふうに思っています。
状況次第で過度の利下げ期待が後退してドルの下支えになるかもしれないというところですね。
はい。
それらを受けまして、この先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせください。
はい、まあ、ドル円ですね、ちょっとまだ下値リスクもあるので143円から上値149円というふうに見ています。
はい、テクニカルポイントはいかがでしょうか。
はい、基本的には、まあ、これまでも申し上げているようにですね、ちょっとドルが下がりすぎているような感じがありますので、
はい、
反発リスクが高い。ただ、じゃあどこまで戻るかっていうと、やっぱりこの15日につけたですね、149円39銭、戻り高値ですよね。
はい、
やっぱりここを超えるほどのモメンタムはちょっと出にくいかなというふうに思っています。
はい。
はい、で、一方で下値は、まあ、21日の144円台と、うん、あとはその底下回るとこの8月5日の141円の時点という形になりますね。
最後に注目の通貨ペアお聞かせいただけますか。
はい、引き続きちょっとメキシコペソに注目してるんですけれども、
はい、
はい、これちょっとドル円と一緒でですね、この戻りをちょっと期待してたんですけれども、結局この戻りが 8.01 円、
はい、
この、まあ、15日のにとどまったという形になってますね。で、来週に入りますと、9月1日にメキシコの新国会が召集されるということで、
はい、
はい、で、憲法改正とか、今週も結構司法制度が改革されて、
はい、
その憲法改正がやりやすくなる、そうすると財政赤字で手勝利じゃないかっていう、そういう話が出てきていますので、ちょっとこのメキシコに関してはこの9月からの新国会でここでの議論で、を注目する必要があるので、ちょっと注意していただきたいなっていうふうに思います。
はい、よくわかりました。さて番組ではリスナーの皆さんから山本さんへのご質問を募集しております。 FX フライデーのウェブサイトからどしどしご応募ください。山本さん、今週もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お話はみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行対格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。